皆さん、改めまして、おはようございます。それでは、主にあって挨拶したいと思います。ハレルヤと本当に心を合わせて皆さんで主を褒めたたえましょう。せーの、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、主を褒めたたえます。感謝いたします。皆さん、本当にこの夏の暑さもですね、だんだんと収まってきてですね、私はちょっと寂しい感じがします。ああ、この中でクワガタ取りに行けなかったなとかね、いろいろ考える方もいるかもしれません。でもあとワンチャンス、ツーチャンスですね、あったかい日あるかもしれませんので期待していきましょう。でもですね、こうだんだん涼しくなってくると、こう皆さん体調がですねちょっと咳込むとかですね、まあちょっといろいろなね、状況でこう流行ったものもありましたが、体調はいかがでしょうか。なんか何の挨拶だみたいなでも祝福を心から願っていますけれども、でも私ですね、特に先週のですね、礼拝のそれぞれの証、本当に良かったですね。皆さんも感動した方もいっぱいいるんじゃないかと思います。でもその中ですね、私一つやはり慶太郎がですね、某慶太郎くんがですね、とってもですね、こう、なんか、証をした言葉がですね、非常に心に残ってましてですね、まあ、彼の小さいところからですね、見てますんで、ああ、大きくなって立派になったなと思いましたけれども、さすがに世界一の祝福を願ってるとはですね、思いませんでした。で、世界一の祝福をですね、祈っている、その祈りだともう聞かれてるから、私はそれよりも上に行きたいから、喉よりも祝福してくださいと祈ったっていうですね、このですね、この祝福に対する執念、私はですね感動しました。これから世界一のバトルがですねきっと繰り広げられると思います。どっちが世界一の祝福を奪うか、ね、楽しみですね。皆さん期待してください。でもですね、私たち思うんですけれども、祝福されたいってそんなこと思いませんっていう人いますか。まあですね、祝福って何だろうとかですね、まあそう思ってる方にとってはですね、祝福なんだそれみたいにね思うかもしれません。でもこの恵みとかですね、なんか知らないけどこう幸福感、それを超えたですね、神様から来るですね素晴らしい幸せないろいろな数々、ね、言葉では言い表すことができないこの祝福、皆さん受け取りたいですよね。でも中にはですね、俺は祝福なんかはいらないよってね、なんでこんな声になるのかよくわかりませんけども、そういうふうに言う人も中にいます。でもですね、そういう人に限ってですね、心の奥底でですね、祝福されたいと思ったけども祝福されてないと思っているうちにだんだんひねくれちゃったとかですね、まあこういうパターンもあるかもしれません。でもですね、皆さん今正直に言いましょう。祝福されたいですか？ね、心の中でアーメンと言ったり、周りキョロキョロしてる人もいるかもしれませんけれども、今日はそのように祝福されたいと思っているあなたに、共にこの聖書の中にある祝福された人からですね、この祝福について学びたいと思います。で、この方はですね、聖書の中でもですね、本当に祝福された祝福されたっていっぱい書いてあるんですけれどもですね、その中で彼の祝福はですね、なんと国の中でもですね、あいつは本当に祝福されてるなって誰もが認める祝福を受けました。そしてさらにですね、王さえもお前は祝福されたなって言ってわざわざ家にやってくる、そういうような人物だったわけです。誰でしょうか。知ってるでしょうかね。オベデエドムです。さあ今日はこの御言葉を受け取りましょう。それでは皆さんで共にこの御言葉を読みたいと思います。じゃあ一緒に読みましょうかね。せーので、ダビデは主の箱を彼のところダビデの町に移したくなかったので、ガテ人オベデエドムの家にそれを回した。こうして主の箱はガテ人オベデエドムの家に3ヶ月とどまった。主はオベデエドムと 彼の前科を祝福された。主が神の箱のことでオベデエドムの家と彼に属するすべてのものを祝福されたということがダビデ王に知らされた。そこでダビデは言って喜びを持って神の箱をオベデエドムの家からダビデの町へ運び上った。さあここに書いてありますオベデエドムという人、このオベデエドムがですね祝福されたことが書いてあります。まず11節、主はオベデエドムと彼の前科を祝福された。つまりオベデエドムが祝福されたんです。それと同時に前科、つまり家族、その中にあるほんの人々、それも祝福されました。さらに次です、オベデエドムの12節ですね、オベデエドムの家と彼に属するすべてのものを祝福された。彼に属するすべてのもの、ものです、すべてのものが祝福された。一体どういう祝福なんだろうかってですね非常に興味を持つと思うんですが、それも3ヶ月です。たった3ヶ月祝福された。この3ヶ月の祝福によってですね、あいつの家はすごいぞ、ものすごい祝福されてるぞ、評判が評判を呼んで、そしてまたその言葉がですねダビデ王の耳まで届いた。ねえ、どんな祝福だったんでしょうか。いや、私たちもですね、いやなんかあの人の家祝福されてるって言ってですね、噂が噂を呼んでですね、岸田首相が家にやってきたなんてねそんなことありえないでしょ。でもそのレベルのことがですねオベデエドムの家に起きちゃったわけなんです。さあなぜ祝福されたと思いますか。その鍵は聖書の言葉にはっきりと書いてあります。11節、主の箱はガテ人オベデエドムの家に3ヶ月とどまった。つまりオベデエドムの家に箱がとどまった。何の箱か、神の箱です。神の箱ってどういう箱かってね、知らない方もいるかもしれません。これはですね、契約の箱です。で、契約の箱っていうのはですね、モーセの時代に神様が語られて、そして本当にその通りにかたどって作られたんですけれども、アカシア材で作りましたけど、その上に金箔が貼られています。その上にケルビムっていうですね、天使をかたどったものがあって、その上に主ご自身が臨まれて、そこに主が臨まれて、そしてモーセにはですね、その神の御言葉がそこから語られていった、そういうものです。で、この契約の箱、つまり契約の箱があるところにおいては主が臨まれた。今日皆さん賛美されましたね。今日本当にこの方は素晴らしいと賛美した、この方が臨まれた。そしてこの方がですね、この要はオベデドムの家にその契約の箱が置いた瞬間に、この家に臨まれたんです。そしたらこの家が本当に祝福されていった。なぜでしょうか。この神は祝福の神だからです。で、この祝福の中でもですね、ここにいろいろ書いてあるわけですけれども、特にオベデエドムのところのですね、細かいところのことは分かりませんけれども、具体的に書いてあるところ、それは家族の祝福です。特にオベデエドムに対してはですね、この家族の祝福が半端ない状況だったということがこれから学びますけれども、出てきまいります。で、この時代なんですけれども、一番何がですね、このいろんな面で影響を受ける時代になったか、それは家族の崩壊、家庭の崩壊、そして結婚の崩壊です。本当はですね、皆さんも心の奥底ではですね、家庭を持ちたい、そして結婚したい、そしてまた本当に平和な家庭がサザエさんのような家庭になったらいいかななんてね、思う人も多いかもしれません。でもですね、それがなかなかうまくいかない時代、そういう情報であふれた時代になりました。 結婚は墓場だとかですね、そしてまた親子関係、子育ては難しいよとかですね、否定的な情報がどんどん入ってきてですね、若者たちはとうとうですね、それを受け入れて、もう結婚はコスパが悪いとかですね、コストパフォーマンスっていうんですね、コスパってね、つまり費用対効果が悪い、つまりお金出しても見返りが少ないとかですね、まあそんなことを言い始めてですね、まあ一人でいる方がいいやとかですね、あるいは今家庭を持っている人もですね、家庭を守るのが精一杯、しかし子育てが難しいとかいろんな情報の中で本当にうおうさおうしてるね、難しい言葉言っちゃいました。これね、まあ、こういうふうになってるような、そういう時代になってしまいました。まあサタンがですね、そういう性質を持ってるのでしょうがない時代になったかもしれません。でもですね、このオベデエドムは半端ない祝福がこの家族に及びました。次の聖書の箇所をお願いします。どのように祝福されたでしょうか。私が読ませていただきます。オベデエドムには子供があった。長男シェマヤ、次男エホザバテ、三男ヨアフ、四男サカル、五男ネタヌエル、六男アミエル、七男イッサカル、八男ベウルタイ。神が彼を祝福されたからである。これは皆オベデエドムの子たちで、彼らとその子兄弟たちはその奉仕にふさわしい力のある勇敢な人であった。オベデエドムに属する者は62人であった。これは3ヶ月経っていきなり62人生まれたとかそういうわけではありません。もちろんその後ですね、本当に最終的にこのような祝福がですね、オベデエドムの家庭に及んだわけです。人数がここまでなるってことは経済的に祝福されなければ難しいと思います。また本当にこの関係が祝福されなければ、その中において本当にこの勇敢な人とかですね、みんなこのさまざまな奉仕に預かる、みんなそのようになっていくことは難しいと思います。しかしこのオベデエドムはですね、とんでもない祝福、家族の祝福、それが及んだんですね。じゃあここでちょっと疑問が湧きます。神の箱が望んだら、なぜ家族が祝福されたんだろうか。次の聖書の箇所を見てみましょう。これは皆さんで読みたいと思います。せーの。こういうわけで、私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。つまりこの神の箱に臨まれたこのお方は、なんとここにある通り、家族と呼ばれるすべてのものの名の元である父って書いてあります。つまり私たちですね、まあこの中でほとんどクリスチャンの方がだと思います。まあ最初の家族というとやはりアダムとエヴァですよね。でもこの家族の前に、なんとこの家族と呼ばれるものの名の元である父、神ご自身がおられた。この方が家族のデザインをされたわけです。この方が源なんです。私たちは家族を祝福されるために頑張るかもしれません。家族をなんとか祝福されよう。しかし、そうではない。この祝福が川のように源から流れ出てくるんです。ですからそれが流れてくるから、この家族は祝福される。なぜならば、家族のもと、家族の源はこの主だからなんです。今日皆さんが礼拝された主はそういうお方なんです。そしてこの方は何と呼ばれているか。父です。私たちの家族の、そして私の父なんです。つまり私たちの家族と言っていても、実はなんとこの方も父なわけです。ですからそういう関係にある祝福。だからこそこの方が望まれるときに家族が祝福されるわけなんですね。 私の個人的な話で恐縮なんですけれども、ちょっと私が若い頃ですね、まあ具体的に言うとですね、子供たちもいますので、言えませんけれども、まあ子育てにはそれなりに苦労しました。ね。そして、そうでないだろうと思っている人もいるかもしれませんが、そんなことはありません。子育てですからね、それぞれいろいろあるわけです。で、私たちもですね、私たち夫婦もですね、そのような中で悩んでる頃ですね、ある時、この夜の祈祷会でね、祈祷会で、これ私の記憶がちょっとね、曖昧な部分もあるんですけれども、祈祷会でメシアニックジューって言ってですね、このユダヤ人なんですけども、イエス様を信じた方っていう方がいるんですけども、その方が来られたんだと思うんです。その時だと思うんですけれども、この方がですね、集会の後とかメッセージの後、お祈りをしてくれました。そして私たち夫婦のためにですね、こうお祈りをしてくださったんです。その時ね、細かいことは覚えてないんですけどもですね、今でも覚えてることがあります。その方は私たちのことは全然わかりません。初めての方ですからね。でもこのように言われました。この教会にこの家族がいることを心から感謝しますって言われました。そしてそれだけでなくてですね、この家族一人一人から祝福が流れます。そういうふうに言われました。それからまあ間もいろいろあったと思いますけども、そして平安の家族です。そのように祈られたんですね。私本当はですね、あなたたちの家族はリバイバルのために用いられますとかですね、主の炎が燃え上がりますとかですね、なんかこうそういうのを期待してたわけですよ。ね、よくわかります？そういう気持ち。昔はそうでした。今はもうそんなの全然なくなっちゃいましたけども、でもですね。そういう祈りを期待してたんですけども、このような祈りをされました。そしてその後もう何十年か経って今ここに至ってますけれども、でもやはりですね、まあ私は父親としてはちょっと本当にこの欠けたところが多いなっていうのをつくづく感じます。いうこともですね、ちょっとこんなこと言わなきゃよかったなとか思うこともいっぱいあります。でもですね、それでもなんか祝福されてるなーって思うようになりました。家族で教会に来れるようになりましたし、家族でみんな来ています。そして仲いいねともよく言われます。そして何か祝福されてるねとも言われます。そして今度おじいさんになるんですけども、おじいさんになっちゃえばですね、4世代がですね、一緒にこの教会に来て主を礼拝することができる。なんか祝福されてるなという思いがしました。でもですね、ふと思い出すと、この教会で今日も皆さん主を賛美しましたよね。この神ご自身が望んでおられる、本当に主の祝福と主の御臨在があるとこ、そこで私たちは礼拝を捧げてきました。そしてその礼拝を捧げて主の御臨在に触れました。そして家に帰ったら夫婦で祈ると、そこに夫婦の中にも御臨在が現れます。また家族で祈ります。家族ではうちの子供たちね、社会人になるまでですね、出かけるときは必ず祈って出かけてましたけども、ですからこう出かけるときにですね、こう時間になったらこういうふうにしてるときもあるんですね。これは祈る体制なんですけども、そのようにして本当に祈る。その中において神様の臨在、この礼拝で本当に味わったこの主の臨在は、家に臨んで、そしてまたそこで家に臨んだこの臨在をまた家にこの礼拝に来て主を褒めたたえていく。本当に神様の臨在が私たちの家族を祝福したんじゃないかな。祈り会に行けばそこの中で主の臨在に触れます。本当に祝福されてきたな。これは神様ご自身が臨んだところにいたこの方が素晴らしい方だなっていうのをね、最近本当に覚えさせられ、主に感謝いたします。でも皆さん、同じく皆さんにもそのような主が望んでおられることを心から感謝したいと思います。ところがですね、この主の御臨在、主の臨在いいなと思ったでしょう。でもですね、この主の御臨在がですね、祝福どころか死をもたらした。そういうことが実は、最初の箇所のその直前に出てきます。 これはですね、ちょっとここの箇所では長い見せませんけれども、ウザという人です。この人は神の箱をずっと自分の家に置いてた人だったんですね。で、この人はこの神の箱をですね、そしてダビデがやってきて、この神の箱をエルサレムに運びます。ですからこの牛舎にこの箱を乗せてください。そして乗せて、その牛舎の上にこのウザっていう人は乗ってですね、このずっと歩んでいったんですね。そしたらウコンっていう場所でです。あ、ウコンだったっけ？ナコンでした。ちょっとすいません。ね、ウコンってよく知ってますからさ。まあいや、ナコンの内場でした。そのナコンの内場に行った時にですね、この牛舎がね、こうグラッとしたんですよ。それでこの箱が倒れると思って、ウザはこれをこの蓋を触ったんです。その瞬間に何が起きたか、ウザは死んでしまいました。え、なぜだろう。本当ならばこの箱を守るためにやったんだからいいことではないですか。でもウザはそれを触って一瞬にして死んでしまったんです。実はですね、次の聖書の箇所ちょっと見てもらえますか。ここにですね、私が読ませていただきますけれども、祝英が進むときにはアロンとその子らが聖なるものと聖女のすべての器具を覆い終わって、その後にケハテ族が入ってきてこれらを運ばなければならない。彼らが聖なるものに触れて死なないためである。これらは会見の天幕でケハテ族の担うものである。彼らが入っていって一目でも聖なるものを見て死なないためである。神様の御臨在、実は私たち罪ある者がそこに触れるならば一瞬にして死んでしまう。それほどこの方は聖なる方なんです。ウザは本当に良いことをしたと思いました。しかしそれがウザにとっては罪、つまりウザは本当に罪人であった。ウザは神の清い神の前に一瞬にして死んでしまった。よく昔ですね、よくこういう人いました。神がいるなら見せてみろって。私も何人かそういう人に会いましたけれども、実はそういう人がいて、はいどうぞって言ったらね、お、信じるってなるかもしれませんけれども、実はそれは不可能です。なぜでしょうか。その人に神を見せたならば見た瞬間に死ぬからです。それが神の臨在なんです。だからこそこの方は目に見えない。なぜなら私たちが見てしまったならば目がつぶれる。それほどの大いなる清いお方、これが私たちの今日をあがめておられるこの天地万物をお作りになられた方だったわけですね。でもそういう状況の中でですね、本当にウザが死んでしまった、その状況を見たダビデは本当に恐れおののいたんです。そして心の中に複雑な思いが本当にこう行き巡りました。どうしよう、私も死ぬかもしれない。ダビデはそう思ったに違いありません。その時にダビデは周りを見渡しました。そこで表札にオベデエドムって書いてある。そんなことは表札ないかもしれませんけども、その近くにあったオベデエドムの家にこの神の箱を置く。そしてスタコラさっさとダビデはいなくなっちゃったわけです。でオベデエドムにとっては、なんでだこれはと思いましたけれども、でもオベデエドムは死にませんでした、ね、それどころか祝福されたわけです。さあオベデエドムってどんな人でしょうか。オベデエドム、最初のですね箇所で皆さんでガテ人オベデエドムって出てきたと思います。ですからこのガテ人オベデエドムっていう言葉を見てですね、すぐある方はですね、これはガテっていうとですね、ペリシテ人の地域です、ですからこれはオベデエドムはペリシテ人だっていう人がいるわけですね。あるいはある人はですね、オベデエドムっていう言葉、これヘブライ語ではですね、エドムのしもべって意味ですから、エドム人だっていう人もいるわけです。 でもエドムっていうのは赤いっていう意味ですから、本当にそのエドムをはっきり示したわけではないと思いますけれども、ですけれどもよく見てみるとですね、次の箇所をお願いできますか。はい、ここでですね、門芸の組み分け、これは後でですね、先ほど皆さんで読んだところですけれども、コラ人ではアサフ族のコレの子メシェレムやオベデエドムには子供があった、長男、さっき読んだ箇所です。そしてまたメラリ族のホサには子供がありと書いてあって、で1節から19節まで、以上はコラ族とメラリ族の門芸の組み分けであるって書いてあります。まあ見てなんだかんだかよくわからないと思うかもしれません。でもここではっきりわかることがあるんです。オベデエドムはコラ族の人なんです。でコラ族っていうとレビ人なんですね。でレビ人なんですけれども、レビ人の中でケハテ族、そしてケハテ族の中のコラ族。ところがコラ族という言葉を聞くと、皆さん一瞬にしてあって思う方もこの何人かいると思います。聖書を読んだ方は本当にすぐピンとくる方もいるかもしれません。このコラっていうのはですね、本当にまあいかにも怒られるような名前ですけれども、本当に怒られるようなことをしちゃったんです。それは彼はですね、モーセの時代において、このモーセが出エジプトしてですね、この荒野でこう歩んでいるときに、コラはですねモーセに反逆したんです。モーセ、あんただけが指導者、おかしいだろう。俺もレビ族の一員だ、俺も指導者の一人じゃないか、こうやって言ってですね、モーセに反逆したんです。そしてみんなを先導して、モーセおかしいおかしいっていうふうに先導しました。ところが最終的にこのコラはどうなったかっていうとですね、聖書の中で唯一の恐ろしい裁きを見ます。それはコラの、まあ他にもいたんですけど、コラの家から皆さん離れなさい、神様の声が聞こえました。何が起きたか、コラが立ってるとこがパカッと分かれてですね、まあよくテレビでですね、なんかこう失敗したらパカッと分けてバトンと落ちるのありますよね。でもそれがリアルにこの地面が裂けて、コラの家族がみんな落ちてしまった。そしてしまって終わり、恐ろしい神の裁きをコラは受けてしまったんです。ですからコラはその中でただですね、一握りだけですね生き残った人がいたんです。反逆してない、そういう思いを持った子がいたんだと思います。でもこのコラ族、コラって言ったらですね、もう聖書はずっと残ってるわけですから、あ、反逆の部族だ、あいつは反逆して土の中に落ちた、恐ろしいやつだ、うわ近寄るな近寄るな、きっとそういうことあったと思います。せっかくレビ人としてケハテ族として本当にこの神様の聖なる働きをするようなそういう者たちと言いながら、彼らは日の当たらない、本当にそういう中でみんなからいじめられながら、あるいは細々と生きていたかもしれません。そのようなオベデエドム、そのところにいきなり神の箱が来たわけです。そして神の箱が来た時にオベデエドムのところはものすごい祝福を受けたわけです。これを見てダビデは喜んだんです。ダビデは確信したんです。ああやはりこの神の箱の取り扱いはこの聖書のこの律法にあるごとく取り扱わなければダメだ。彼はその確信を得てですね、それで本当にこの聖書の規定通りレビ族の中でこれを本当にこの担ぎで、そしてですねこのエルサレムまでこの神の箱を運んでいくことになりました。そしてこれがさらにエルサレムに行って、エルサレムで礼拝が回復していき、そしてこの国の中で礼拝が回復していく、そういうことを見るようになったわけですね。で、このオベデエドムはですね、さらに祝福されます。彼個人の祝福を今度言います。彼の個人はこの後どうなっていったか、門営となりました。門営、その何の門営かというと、エルサレムの町の門営ではありません。この神の箱の門営です。つまり 神の御臨在を見張る者、そしてまたさらにその別の箇所においては蔵を守る、つまりこの蔵を見張る者、そういうふうに変えられていきます。そしてさらにその親族は祝福されてですね、先ほどの箇所にあったんですけども、門営は4000人になりなさいってダビデは言いましたけども、この4000人の中のある意味でトップリーダーの一人がオベデエドムになっていき、彼は本当にこのある意味でイスラエル王国のその中心のその本当にこの礼拝の中において神の御臨在を見張る者としてですね、大いなる祝福を受けていったんです。でも私思うんですね、このオベデエドムのそのある意味で最大のある意味で功績というかですね、それは彼が意図してやったことではない、彼の祝福だったんです。つまりどういうことかっていうと、もしオベデエドムが祝福されなければ神の箱はエルサレムに登ることはなかったんです。そして神の箱はエルサレムに登ることがなければ、礼拝もなければ、そして王国の祝福もなかったわけです。しかしこのオベデエドムが祝福された、家族が祝福された、そしてその中においてダビデは確信してこの箱を運んでいくときに、そこにおいて歌を歌ったり様々な奉仕者が出てくるわけです。このオベデエドムの家からエルサレムに登っていく、この一つ一つの過程がですね、実はこれがそのまま幕屋での礼拝の形の原型となっていったんです。そして要はオベデエドムの祝福がこのエルサレムに祝福にとどまり、そしてまたこのエルサレムの中心の祝福はですね、このイスラエル王国、ダビデ王国の中心の国全体の祝福へと変えられていったんですね。これが私はですね、オベデエドムの最も大きな功績だった。しかし彼は何もしていない、神の祝福がそれをしたわけですね。さあ私はここにいるすべての人たち、そしてそうだ、配信もしてるんですもんね。配信している方々も含めて、オベデエドムのように、皆さんここにいる全員がですね、この大いなる祝福、神様のご臨在、そしてまた、オベデエドムは回復されました。本当にこのコラ族の本当にこの不遇なそういうところからも回復、彼の回復が全てを回復していた。同じく皆様も、この中においては、本当にある意味でなかなかうまくないとか、なんかこうなんでこんなことばっかり起こるんだろうという人もいるかもしれませんが、その一人一人の皆さんが回復され、主の御臨在に触れて、そしてオベデエドムのようにですね、その祝福が周りにあふれていく、そういうふうになるために、あのオベデエドムが急に神の箱が家に来たように、今日皆さんがここに来ているのは、この神の箱が皆さんの家に届く、つまり神様のご臨在が皆さんのところに届くこと、そういうふうに皆さんに神様が計画していると私は信じます。ですがこのご臨在を受けるには一つ条件があります。それはどういう条件でしょうか。それはイエス・キリストです。このイエス・キリストの皆なんです。なぜならば、私たちはよく自分のこの信仰深さとかいろんなこの経験を通して主の前に出れると思います。しかし、そのような行いでは神の前に出ることは到底できないんです。なぜなら、あまりにも神様のご臨在は清くて、私たちは罪深い存在だからです。でも、イエス様の十字架の贖いは、私たちのこのすべての罪、その呪い、また様々な問題、全部引き受けて、神ご自身が全部引き受けて、その呪いも、オベデエドムが受けたその様々な呪いも、私たちが呪いと思っている様々な問題も、全部引き受けて、十字架にかかってくださいました。その流された血を、そしてまた本当にその打たれた打ち傷、今日も癒しのために祈りましたが、その十字架の贖いこそ、流された血潮によって私たちはこの神様のご臨在に入ることができる。唯一このイエス・キリストの皆にかかってるんです。ですから安心して皆さんはこの皆を信じ、 この中においてはまだイエス様を信じてない方もしかいるとしたらば、イエス様が自分のために十字架にかかったこと、そして身代わりに完全に贖いをなしてくださったこと、死なれましたけれども死にて葬られ三日目によみがえったこと、そして私たちに聖霊様を与えてくださること、またこの方をお迎えに来ること、信じてください。その瞬間に皆さんは神のご臨在に、感じる感じないは関係ありません、神のご臨在に入ることができます。でもこれはいつでもです。私はもうそれ卒業しましたじゃありません。いつでもこのイエス様の皆が必要なんです。そして次にクリスチャンの方にさらに伝えたいと思います。この礼拝は今日皆さん神のご臨在感じましたでしょうか。感じる感じないというに関わらず、神様のご臨在が満ちているところ、礼拝はそういうところなんです。でもですね、この礼拝、日曜日だから行かなくちゃいけない、義務で来た場合、あるいはあの人が見てて、またこう参加しなくちゃ、元気ですかって言われる、嫌だな、まあそれでまあしょうがないか、時間かかるけど、まあいいや来た、あるいは今日は調子いいから来ました、ちょっと調子悪いからやめようか、そういうふうな感じで来てると礼拝がつまらなくなるんですね。面白くなくなるんです。でもですね、改めて言います、カナンプレイチャーチ、それは賛美、賛美があふれる教会です。ですから主を賛美する、その賛美の中においては神様のご臨在があふれる。なぜならば賛美のうちに主は住まわれるからです。そしてプレイズチャーチのプレイ、祈る教会、その祈りの中に主は望まれるからです。でもですね、そうは言ってもですね、私はご臨在なんか分かりません、なんでこんな声に、なんでこういうこういう雰囲気にするか、すいません、かなりあの先入観で入ってすいません。ニコニコしながら、私はご臨在分かりませんね、言うかもしれません。でもですね、このご臨在が分からない方にも私をお勧めします。それはですね、イエス様の素晴らしさを見てください。この方はですね、素晴らしいお方なんです。この方は心から褒めたたいても褒めたたいても褒めたたい尽くすことができないお方なんです。愛に満ちた方なんです。いつも共にいてくださって、そして私たちの心の動き、悩み、一瞬一瞬のこと、自分の失敗、もう自分ダメだと思っていること、全部ご存知です。いつも共におられるお方。そして、罪があるならば、その罪のために命を捨ててくださったお方。皆さん、そういう人が人間としていたならば、皆さん、嬉しくてしょうがないじゃないでしょうか。私たちにずっと四六時中私たちの中見たらですね、みんな嫌がると思います。私もこんなように偉そうにハレルヤってやってますけどもね、お前そんなハレルヤなのかお前は、なんて言われたらそれまでのような人間です。でもですね、イエス様はそういうものにいつもいてくれて、そして本当にその悩みを覚えてご自身で命をお捨てになられたお方、なんと素晴らしいお方じゃないでしょうか。だからこそ礼拝の時には自分の信仰がどうだとか、私はどうだとか、あるいは私はこういう風ですとか、私ではなくて主を見ましょう。主を褒めたたえましょう。主は素晴らしいお方です。賛美を受けるにふさわしいお方なんです。これをしているとだんだん喜びが溢れてきます。つまり神様のご臨在がだんだん分かってくるようになります。私は最初分かりませんでした、ご臨在かなんだとかね。でもそうしているうちにですね、神様のご臨在がどんどん分かってくるんです。でも分かったら終わりじゃないんです。もっともっと深いんです。もっともっと深いんです。それは本当に日々過ごせば過ごすほどもっと深くなっていく神様のご臨在。そしてそのような中において神様のご臨在があふれるときに聖霊様が望むので、聖霊様が望むと何が起きるか、自由が起きるんです。私ですね、このこのイスラエルの社会とこの日本って似通ったところがあるとするならば、規則が多い。私これが非常に多いと思います。社会に行ったらこれしなさい、あれしなさい、こういうふうにすごい規則いっぱいです。 それを間違ってすると何してるんだって上司から言われるわけですよね。市民からも言われたり、まあ、私は職員なのでね、言われるんですけど、そういうことを言われるわけですよ。つまり何々しなければならないが非常に多い。学校だってですね、あんたこういうこと言ったねとかって言って、いろいろなルールが、謎のルールがあるわけじゃないですか。空気があるわけです。それはね、空気ってのは何か規則なんですよ。その規則を守らないとやばいことになる。実は日本人はそういうところにみんな生きているので、そういう傷を常に受けます。そういう傷を受けている中において、それをそのままにしてたら、とってもじゃないけど大変な状況になります。しかし、主の御霊があるところには自由があるんです。このすべての様々な律法や様々な傷やそういうものをすべて払いのける。すべて洗い流し、それを解放し自由にし、喜びあふれさせる力があるんです。それが聖霊様の働きなんです。だからこそこの臨在を求めるとき、だから礼拝を重んじてほしいんです。礼拝来るならば、今日はそれほど来てないから、まああれなんですけども、本当にこの礼拝を重んじて、そしてまた本当に主の臨在に触れる。それも自分の見るんじゃない主を見上げ、そしてその触れていく。そして家に戻って、本当に夫婦であれば祈っていく。家族であれば共に祈っていく。その中において臨在が家にも溢れていく。そしてそれがだんだん今度は職場にもし共にいたならば、そこに祈ったらば、そこに主の臨在が溢れていく。このようにして、たとえ一人の方がいたとしても、家で祈っていく。それを本当にこのするならば、主のご臨在は家に、そして職場に、そしてまた本当にこの臨在がまた、その持って、またこの教会に来たならば、さらに主を褒めたたえる。そうしていくうちに、臨在はどんどんどんどん深くなっていくんですよ。この終わりの時代、私は黙示録の時代に入ってきたならば、一つ、周りは暗闇は暗くなっていく。しかし、臨在は深まっていく。そう思っています。この臨在が深まっていく中において、私たちはその最高点でイエス様が来られると私はそう思っています。なぜならば、この社会がですね、イエス・キリストが来た時に、みんな、ああ、イエス・キリスト来ちゃったってみんな嘆くわけです。なぜですか？イエス・キリストが神であるってことを社会が認めている状態になるからです。そうなるためには、主の御臨在がもう深まっていく。私は信者の中にはそのようなことが起こっていくと信じます。ですから皆さん、繰り返しています。皆さんのところに今日、神の箱が来ました。あなたはこれをどうされますか？ウザのように存在に扱わないでください。イエス様のもとに来てください。そしてその臨在に触れて、本当に主を見上げてください。主を臨在に本当に溢れてください。ちょっとピアノを弾いてもらえますか。そして、この臨在溢れた時に、オベデエドムは、この後先ほど言いましたように、見張り人になっていきます。私たちが主の臨在に溢れて、それを本当にさらに経験する時に、見張る者へとなっていきます。これは、臨在を見張る者、そしてまた周りのために取りなす者、そして本当に神のために働く者、奉仕者となっていくんです。そしてその使命を全うし、そしてまたそのような中においてさらに臨在があふれ、この教会だけじゃない、境町に臨在があふれ、札幌に臨在があふれ、日本に臨在があふれ、それは私たちの努力じゃない。オベデエドも選んで臨在を表された主ご自身の計画だと私は信じます。ですからこそこの方を求めて、主のご臨在を求めて、祝福を求めて、皆さん祈っていく一人一人となることを心からお勧めします。それでは一言お祈りさせていただきます。ハレルヤ、愛する主よ、あなたはすべてご存知のお方です。私はどんなことを考えているのか、私はどのように歩もうとしているのか、将来のことをどういうふうに悩んでいるのか、どのように導こうとしているのか、いつもそういう私たちのことを全部ご存知です。 でも心の奥底にある祝福を求めたいという思いをあなたはご存知です。祝福の源であられる方、主よ、私たちは今日あなたのご臨在を受け、あなたのご臨在を求め、本当にこの主ご自身のご臨在の中において憩い、祝福され、さらにそれを表していく、そういうものへとあなたが私たち一人一人を召してくださったことを信じて、今あなたの前に出ます。主よ、確かに歩みが本当に不十分だったり、また本当にこのオベデドムのように不遇な状態だったことも方も中にあるかもしれません。でも主は今日その一人一人を本当にご臨在に満たし、そこから本当に素晴らしい、本当に全体に広がっていく、家族に広がっていく、地域に広がっていく祝福が表される、そのきっかけとして私たちを選んでくださった、そのことを認め、主の御名をあがめ、心から賛美いたします。私の罪のために十字架にかかり、私のために痛んでくださり、悩んでくださり、苦しんでくださり、十字架にかかられたお方、完全なる血を流され死にて葬られたお方、三日目によみがえられたお方、そしてまた助けのある聖霊様を本使わしくださったお方、いつも私たちのために取りなしてくださる方、私たちの心をいつもご存知であり取りなしてくださる方、そのお方のご臨在は一人一人に満ち溢れることを心から感謝します。どうか私たちの日々の生活、また本当に家庭での生活、また何よりも礼拝を求め、礼拝を重んじ歩みを祝福を持って導いてくださることをよろしくお願いします。またこの中には足遠のいた方もいるかもしれません。主のご臨在を求め、どうか歩むものへと作り変えてください。そしてそれを受け取り、それを周りに表していく、本当に祝福された歩みを今後一人一人成していくことをイエス様の名で感謝し宣言いたします。カナンプレイチャーチ、賛美があふれる場所、本当に主のご臨在があふれる場所、このご臨在がどうか本当にここの地域栄町、また私たちの友人知人親族、そしてまた札幌に、日本に至る、そのような祝福へと導かれますようによろしくお願いいたします。感謝します。愛するお方、祝福の源であられる方、素晴らしいお方、私たちのために呪いを引き受けてくださったお方、素晴らしい愛するイエス様のお名前によって心から感謝し、これから主の御臨在を求めます。感謝してイエス様の名によってお祈りいたします。アメン。